高潔智英の Go To
電子地ステーション、スピード上げて雲突き抜け、止め半にしげハンドル切って、頑張った平日苦笑いもオーライ、最高な一日にしたい、有形文化財飛騨の三重産業、発展させた糸で市場を受け継ぎ紡ぐ夢希望未来、あなたも来てほしい、
おはようございます。ここからは高潔智英の GoTo 電子地ステーションの時間が始まりました。この番組は三重県にある国の登録有形文化財電子地邸をスタジオにしたインターネットテレビ電子地ステーションと東海ラジオとのコラボで実現した番組です。この模様は後日電子地ステーション公式ホームページで動画配信します。三重県の芸術文化、地域情報、音楽情報をぜひご覧ください。高潔智英の Go To
電子地ステーション。
さあ、素敵なゲストにお越しいただきまして、たくさんお話を聞いていきますよ。今月は四日市が誇る器、300年の歴史を持つ四日市萬古焼の魅力について、水月桃園清水水月さん、絵師の清水貴志夫さんにお越しいただいてお話をお聞きしていきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします、
は
い、
それではまず自己紹介をお願いします。
はい、私ね、萬古焼の三代目をついている清水水月と申します。四日市のこの長い歴史の中で、まあ何代かこう続いてる方も多めになりますけどね、私は代々旧装を作ってきた家柄でございます。いろいろ業界の代表もしたり、あるいは公募でも出品したりしてですね、いろんな発表をやってきました。
水月というお名前はもともと初代の方のこの書のお名前だったんですよね。
はい、初代がですね、その俳句やってまして、俳句の号からこう水月っていう形になったんですけども、ちょうど急須を趣味で作りまして、でその急須に水月というね、初代が押したんですね。二代目はもう手回しろくろやって、まあ、後半は電動でしたけどね、ろくろでずっと急須を、まあ、本当に生涯10代からずっとでっちぼこして死ぬまで急須を作っていたというね、本当に尊敬する親父でございました。
それでは清水貴志夫さん、自己紹介お願いします。
水月の元に嫁いで約48年かな、その間息子たちの成長を見届けて、絵に魅力を感じて水月のお急須、お道具に絵付けをやり始めて32年、絵師の貴志夫です。
それでは一番最初に、まずこの、300年を持つ萬古焼ですが、歴史や特徴を教えてください。
はい、まあ、萬古焼といいまして、四日市が今中心になっておりますけども、東宗といわれる老山さんなんですけども、桑名で生まれて、そして三重郡の朝日町で窯を作られて、それが四日市で伝わって大きな産地になったという流れございます。まあ、有瀬って方は木型の急須を作って、日本で一番早い急須じゃなかったかなと言われておりますけども、それが四日市で伝わって急須作りの産地に発展していきました。まあ、そういう特徴ございまして、現在は非常にこう鍋なんかね、非常に多く作っておりますけども、一番伝統は急須が一番こう続いている中心になるものだと思っています。
古萬古で言いましたら、異国同型という外国に思いを馳せて、それを、日本の文化として取り入れるというような作品が多くあるというふうに伺いました。した、ね、はい、はい、例えば赤絵ですとか、うん、すね、森雄節さんでしたら、ピンク色の荘園自由でしたっけ、ね、はいはい、例えば水月桃園さんで言いましたら、どのような思いを持って作品を作られているのか教えてください。
はい、まあ、ローザンさん、そのね、萬古焼のこう名称といいますかね、 まあ、四日市、まあ、最近は萬古焼という名称を使っておりますけれども、道山さんはその萬古不易というね、非常にいい四字熟語があるんですけれども、その熟語を自分のサインみたいな形で印を押したわけなんですね。ですからそれが今の萬古焼のルーツになっておりまして、京都のその赤絵のものとか、外国のオランダ風のものを取り入れたり、いろんなこう新しいことをおやりになってましたね。その後郵政さんは、まあ、頭が良かったんかなと思うんですけどね、いろんなものをこう開発されて、もちろん木型てか今おっしゃった松園寺湯とかね、非常にいいあのものを発明されて、四日市のこの萬古焼を発展の元になったかなという人物でございます。
岸尾さんは絵師をされていますが、はいはい、まあ、どういったようなこう細工をされているのか簡単に教えてください。
はいはい、私もね、あの約三十数年前にある方から、この四日市で伝統技法として融雪の森絵があるのに、森絵を継承していく人がだんだんおらんようになってくるやないか、岸尾さんあんたがやらなかったらね消えてしまうぞって言われたのがきっかけで、森融雪のあの森絵の魅力に本当に惚れ込みました。特に草数、草花を描かしたら融雪は素晴らしいですね。これを勉強しないで私はこの萬古の業界の中に嫁いだやもの、ろくろまできません。おじいさんのように名工にもなれません。よし、絵はうちで誰もやっとらんから、そういうきっかけがございました。
水月さん、奥様が森絵をやられるってすごく嬉しかったと思うんですが、その時のお気持ちいかがでしたか？
あのですね、彼女ね、非常にね、あの、まあ、若い頃といいますか、結婚したての頃はね、まあ、子供の育てるあれが必要なんですけども、その後手を離れて、で書をね書くのから始まりましてね、あの筆持つの嫌やというね、そんなような時代が随分あったんですけどね。で森絵っていうのは、まあ、これまた四日市独自の遊説さんが初めてこうやられたってことなんですけども、絵が漏れとるんですよね。ですから絵をね、この筆にたっぷり絵の具を盛るっていうのかな、持ち上げて乗せて、それを絵の方で盛り上げるんですね。非常にこう手間暇のかかる仕事ですね。ですからその後継者がもうゼロになってきたという状態の中で、萬古の大きなその伝統ですからね、やはりうちでできるもんなら継続して、残していきたいなという思いはございましたけど、まあ、一生懸命やって一人前になっとるかなという思いでございます。
森絵と、もともとあるこの作品と掛け合わさって、水月桃園にかけがえのない、一つの形になってきたんだろうな、そんな歴史を感じています。岸尾さんはあの息子さんの淳さん、牛尾さんの、まあ、お母様で、で、水月さんの、奥様で、まあ、あの三者三様の作品を見ながらあの森絵をされていると思うんですが、水月桃園という萬古焼の世界観ってどんなものがありますか？
はい、ね、すごいですね。二人の息子がこのように陶芸家になるとは本当に想像もしてなかったですね。一人はどうしても後継者を作りたい、長男でも次男でもどっちでもいいから、やっぱ陶芸家になってほしいなっていう思いはありましたけれど、あの先代の二代目の水月の後ろ姿、ろくろをしてる姿の後ろで遊んでた二人なんです。そしておじいちゃんの道具を触って怒られて手を叩かれて、そういうことがあの子たち二人の陶芸に対する何か魅力を感じた一つであろうと思う。男の後ろ姿ってすごいかっこいいですよ。今の三代目の水月、私の主人はね、おじいさんまでまだ行っとらんの。素晴らしかったです。ろくろの前にあぐらをかいてね、そして腰が2つ折れになるんですよ。覗き込むようにしてね、ろくろを引いて削って、あの姿は本当しびれましたね。今の主人もおじいさんに近づくような私の見方ができるかもしれませんが、まだおじいさんにかないません。
お話をお聞きするとまさしく万古不易というふうに思いますが、水月さんいかがですか？
そうですね、本当にいい言葉だと思うんですよね、それが万古焼のその名称になったんですけども、今も子供の話出ましてね、子供たちがね土で遊ぶ、そしてそれをね土を舐めたりするんですよね。ああすごいことやっとるの、おいやめろっていう形なんだけどね、それがね本当に身近にあれ感じたんでしょう。で今の孫もねそれやるんですよね。
やりますね、孫も舐めるんやに、
うん、土を舐めるんですね。あれなんだかなと思うんだけどね、それが1歳か2歳までなんですよね。コソコソっと来てはね泥ちょっと持ってねペッと舐めるねパーって起こるんだけどね、チョコレートみたいに口の中がねちょっと色がついてるのがすぐ分かるんだよね、そんな環境でね育ってきたっていうね。ですから門前の小僧じゃないみたいですけども、本当にそれに近いね、やはり後ろ姿ばっかりじゃなくて横からも見とったと思うんだけど ね、
環境って大きいですよね、水月はじめ2人の純牛を切磋琢磨し合える環境があるんです。くっそーってお互い思いますね
お互いがライバルになっている、そんな関係なんですね。
そうなんですね。それでね、盗んで人の目のないところで盗んで自分のものにする、そういう3人のこの数月釜の中での素晴らしい魅力があるかな。
この三者三様のドラマをまたこの1ヶ月お届けしていきたいと思いますので、来週もお願いいたします。
はい、ありがとう、
よろしくお願いします。電子地ステーション、
そろそろお別れの時間になってきました。清水水月さん、岸尾さん、今日はありがとうございました。ご出演されていかがでしたか？
そうですね、我々の仕事、四日市の万古焼のね、こう少しでも皆さんに知っていただけたらなという嬉しい思いでございます。
来週もお願いいたします。
こちらこそよろしく。
岸尾さんはいかがですか？
私も同じですね、水月と同じ気持ちでした。
ありがとうございます。さまざまなお話をまたお聞きしていきますので、よろしくお願いします。東海ラジオとコラボしているインターネットテレビ電子地ステーションは毎週木曜日18時に更新しています。伝えるに漢数字の7で電子地、電子地ステーション公式ホームページをぜひチェックしてください。今お届けしている曲は三重県四日市市の余郷郷土資料館で100年以上町を見守ってきた桜の木をテーマに制作した曲です。高潔智秀で大きな桜の木の下で、本日もこの曲を聴きながらお別れです。お届けしたのは高潔智秀と
清水水月と
清水岸尾でした。
それでは素敵な土曜日を。僕の街を見守る人が恋した淡い気持ちを全て花びらへと変えて集めるように。数えきれやしない悲しみは青い空に溶け湿り気混じる暖かい日差しが髪と枝を撫でながら春だと知らせる。